ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介します。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは
大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、9月27日木曜日ということなんですけども、夏休みが明けてね1週間経ちました、うん。ね、本当にもうあの夏休みがずっと続いてほしかったと思うばかりなんですけどもどうですか、まあね、学校始まって野瀬君はなんか夏休みどんなことを過ごしましたか。
いや、昼夜逆転して昼に寝て夜に遊ぶみたいな感じでもう生活リズム崩れてて今ちょっと苦労してますね
夏休みそんなんで過ごしとったから今しんどいと、はい、なるほどね、
は
い、
馬瀬さんはどんな感じですか。
そうですね、はい、僕はやっぱり今回ね、ちょっと後でも話しますけども、いろんなねボランティア活動だったりとか、うん、あとはね、いろんなサークルの合宿とかでね京都にいないことが多かったんですけども、そんな中でもね、いろんな体験させてもらいまして、自分の中では結構充実した夏休みだったんじゃないかなと思っておりますね。はい、皆さんもね夏休みどんな風に過ごしちゃうのかね、よかったらね皆さんも、DM の方もね全然ね送っていただいても構いませんので皆さんねメッセージを送っていただいても構わないので、皆さんからのメッセージもお待ちしております。はい、じゃあ今日も行きましょう。
はい、この番組は皆様のメッセージやリクエストも お待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870@gmail.com、ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。 Perfume でフラッシュ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。今回は大谷大学の教職員有志による災害復興支援活動について紹介いたします。ゲストには大谷大学職員の高藤徹さん、社会学科4回生の工藤咲さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、大谷大学の復興支援活動について、お話を聞いていきたいなと思っているんですけども、まず高藤さんの方からお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、
この大谷大学の復興支援活動っていうのはいつからどのように始まったのでしょうか。
まず1995年の阪神大震災以降ですね、はい、国内で災害ボランティアの活動が顕著になってきたんですけど、
はい、
本学でも2004年の福井の豪雨で災害ボランティアの活動を行ったり、はい、その後2011年3月の東日本大震災の復興支援で活動が始まりました。
はい、
で活動の拠点となったのは、はい、本学の経営母体である信州大谷派東本願寺ですね、がある宗派の方で、仙台市に現地復興支援センターというものを立ち上げられて、はい、そこの協力要請を受けて教職員学生の有志で、復興支援活動を始まったことが成り立ちになっています。
うーん、
で、その復興支援の活動では被災された方々からさまざまな声をかけられる経験をしたんですけど、
はい、
よく来てくれたという言葉にはとんでもありません、1日2日で何ができるんだという声には申し訳ありませんと、答えることしかできなかったというような経験をしました。で、TAT のメンバーは本当に自分は何もできないという思いを強く持って12時間のバスに揺られて帰ってきたんですけれども、はい、その経験からたとえ細い線でも切らさないこと、 まあ、個々の活動でも小さな点を線としてつなぎ続けていくことが、はい、まあ、何よりも大切ではないかというふうに感じて活動がスタートしたというのが成り立ちになります。
はい、今お話に出てきたな失礼いたしました。今お話が出てきた中で TAT という言葉が出てきたんですけども、
はい、
こちら TAT っていうのは何の略であり何なんでしょうか。
まあ、活動するにあたって、はい、まあ、名称が必要であろうということになって、共に歩みたいの頭文字を取って、はい、TAT という名称を使っています。
はい、
あとはトランセンディングオールツゲザーという頭文字もたまたま同じように TAT となるので2つの意味を掛け合わせています。
なるほど、すごいですね。2つの意味がある頭文字を取って TAT ということでね、素晴らしいあれだと思うんですけども、そうですね、この先日TAT の活動があったと思うんですけども、まあ、実施されたのが第24便ということで、TAT の活動が24回目だったということなんですけども、はい、まあ、どのような趣旨で行われたんでしょうか。
活動の趣旨については、
はい、
そうですね、はい、被災された方々の、もう力になりたいと、はい、何か自分たちでできることを、関わっていきたいということからのスタートになっています。
はい、
それで、まあ、7年間活動してきたんですけれども、
はい、
最初の方はですね、やはり捜索活動が中心であったり、人命救助が中心だったので、3ヶ月後からですね、我々の活動がスタートしました。まあ、主に泥出しとか清掃活動とかそういったことから始まって、半年以降は、まあ、炊き出しとか交流会とかそういうふうな活動であったり、親子キャンプの運営補助なんかで、年間4回から2回ぐらいの活動内容になっています。
はい、ありがとうございます。そうですね、今この TAT っていうのが、7年間続いている、東日本大震災からずっと、活動されているということなんですけども、
はい、
この7年間の、活動の、どんなことがあったとか、そういう、経緯といいますか、そういうものを教えていただけますでしょうか。
経緯は、はい、先ほども申しました信州大谷や東本願寺の現地復興支援センターからの協力要請で、はい、災害ボランティアを行うにあたっての、
はい、
人員 の, 確保ということがメインだったかというふうに記憶しています。
はい、ありがとうございます。その当初、起こった際にはやっぱりそのたくさんの学生が、ボランティアに出向いたと思うんですけども、その時の、活動でどんなことをされたかとかいうのはありますかね。
活動の最初は重複しますけど、泥出しとか清掃活動から始まって、
はい、
半年ぐらい経った後はその人的交流といいますか、炊き出し交流会が中心になって、合わせて被災地で生活されている方々の親子キャンプの運営補助なんかを、はい、やったりと、そういった、活動内容が主になっています。
はい、ありがとうございます。その東日本大震災で行われ起こった際にもそうやってされたと思うんですけども、そうですね、今から2年ほど前になりますかね、熊本の震災の時も TAT は活動されたんですよね。
そうですね、熊本の方でも現地復興支援センターというのが立ち上がりまして、
はい、
そちらの、協力要請を受けまして、
はい、
被災地に実際伺ってですね、清掃活動とかそちらでも炊き出しなんかも同じような内容で活動させていただきました。
はい、熊本の方には僕も参加させていただいたんですけども、すごいですよね。実際本当にもう2日3日のことで自分が本当にできたのが本当ビリキだったのが本当にすごい、なんか本当に悔しかったというかいう気持ちはすごいありましたね。でも本当に TAT の活動ってすごいなっていうふうにはやっぱりそこで現地で活動して感じましたね。高橋さん自身もやっぱりその TAT でやっぱりされて活動されていく思いっていうのは何かあったりしますか。
そうですね、やはり自然災害の中に私たちが生活しているのを置き換えてみたときに、
はい、
自然のなんか大きさというか、災害の大きさということと自分がいかにちっぽけなん 無力なのかということなんかを日々感じることがあるので、まあ、そういった思いを、はい、生活している京都に帰ってきて、じゃあ自分はどうするのというようなことなんかをこう考えつつ生活をしています。
本当にもう TAT から学んだことといいますか、それを日々にどうやって落とし込むかということですよね。
まあ、そういうことになるんでしょうかね。
やっぱり僕らもね、やっぱりこうやってお話を聞かせていただく中で、やっぱりいろんなものを考えさせていただくこともあると思うんですけども、また TAT のお話についてはまた後半の方に、少し、まあ、学生の、まあ、工藤咲さんも来ていただきていただいておりますので、そちらの方にもお話を聞きつつ、TAT の話をどんどん深めていきたいなと思っております。はい、それではここで1曲お送りします。 GENERATIONS FROM EXILE TRIBE で HARD KNOCK DAYS。
はい、そうです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は実際に活動に参加したゲストの工藤さん、そしてパーソナリティの馬瀬さんに現地の活動の様子について詳しく話を聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ね、
ゲスト目線でちょっとね、肩の荷がちょっと降りたんですけども まずはですね、まあ、今回は第24便のことについて、まあ、いろいろお話ししていきたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ちょっと改めてになるかもしれないんですけども、今回の24便の活動についての、まあ、趣旨について、もう一度高藤さんから、お話ししていただけますでしょうか。
はい、はい、まあ、新種大谷派、私どもの経営母体である東本願寺では、はい、東北の若手のお坊さんたちが中心になって被災地で生活されている方々の親子キャンプというのを今年で6回目の開催となるんですけれども、はい、まあ、行っておられるということ で普段ですね、災害が起きた時に学校が避難所になったり、まあ、外で思い切って遊べないとか家族との時間が過ごせないとか、まあ、そういうふうな生活をされているまあ、方々のこともあって、子どもたちと思いっきり外で遊ぶということが今回の24便 の活動趣旨になっておりました。
はい、ありがとうございます。はい、
ではまず今回は現地でどのような活動を行っていたか、ちょっと学生の工藤咲さんにお聞きしていきたいと思います。
はい、はい、そうですね、今、高藤さんの方からお話があったように、今回本当に2日間ぐらいで思いっきり子どもたちと遊ばせてもらったなっていうのが自分の一番の印象があります。また、まあ、東北の子どもたちと、はい、まあ、ずっと遊ばせてもらったんですけれども、みんなすごい楽しそうでいい笑顔をしていて、こっちもすごい元気をもらえたなというふうに思います。
なるほど。今回はそうですね、山形で子どもたちと遊ぶ活動でしたが、まあ、他にも被災地の復興支援活動に参加されましたか？
いえ、今回が初めての参加になりました。
過去に、
そうですね、僕も喋っていいですか？そうですね、ではですね、馬瀬君、今回は現地でどのような活動をしましたかということで、していきたいと思うんですけども、はい、そうですね、僕も、まあ、大体同じになってしまうんですけども、まあ山形の方にですね、まあ、西公園というですね、すごい広い公園があるんですけども、まあ、そちらの方で野外活動として、まあ、いろんな、まあ、遊び道具なども持ってきていただきまし、現地の方に持っていただいたりもしたので、はいはい、まあ、バドミントンをしている子たちや、まあ、野球を楽しんでいる子たちとか、またはい、大きいね、アスレチックがあったりもしたので、まあ、そこで遊んでいる子もいて、まあ、僕の見てた子は、小学生と2年生の5年生の男の子と女の子だったんですけども、はい、もうその頃はね、アスレチックでバーって遊ぶこともなく、ずっと水場でバーって遊んでたんですけども、まあ、そういう子たちもいたりして、はい、あとはまあ足湯があったりもしたので、
うん、
そこでまあゆっくりしてる子もいたりして、はい、本当にまあ様々な子だったんですけども、はい、まあ、僕らは本当にもう一生懸命みんなと一緒に遊ぶ、まあ、これがしたいあれがしたいって言われたら危険を、まあ、ちゃんと考えながらも、まあ、一緒について遊んであげるっていう風な感じで、僕らも楽しみつつ、で子どもたちも楽しみつつっていう活動を続けていきました。はい、 そうですね、今回は、まあ、山形で子どもたちと遊ぶ活動だったんですけども、まあそうですね、僕は先ほども言ったんですけども、まあ、熊本の方で2年前に起こりました震災の方のボランティアに参加させていただきまして、まあ、その時は、まあ、僕熊本の方に友達がいるんですけども、まあ、かなりあの仲のいい友達だったんですけど、その方と、まあ、震災後に連絡が取れなくなりまして、あ、まあ、すごいそれが心配になりまして、はい、まあ、どうにかしてちょっとあの助けになりたいなと思って、まあ、少しでもと思って今回その、まあ、今回というかその熊本の時の TAT に参加させていただいたというふうな開発の経緯になるんですけども、うん、まあ、実際に会うことはなかったんですけど、はい、その後に連絡が取れたりはあったんですけども、はい、まあ、でもやっぱり熊本の方たちがやっぱその方だけではないですし、やっぱすごい被災した後だったので、まあ、すごいあの山が地滑りしてるとかとかいろいろ見たんですけども、はい、やっぱり自分たちにできること何なのかなって考えて、やっぱりこれからもどんどんそういう活動に参加させていただきたいなというふうにやっぱ考えましたね。
あ、工藤さんは、まあ、今回初めて TAT に参加ということだったんですけども、
はい、
まあ、こういう被災地での復興支援活動とかね、東北自体に行くっていうのも今回初めてだったんですか？
そうですね、東北に行くことも今回が初めてで、まあ、TAT は今までからもこう参加したいなというふうに思いながらもこう実際行くことができずに4回戦になってしまったので、うん、卒業前にぜひ1回は行っておきたいということで今回参加させてもらいました。
うん、まあ、今回はね、活動地が、まあ、山形ということなんで、うん、まあ、直接ね、こう津波の被害があったりだとか、まあ、地震の被害があったりした場所でもないですし、
はい、
またね、震災から7年という、ね、月も経ってるんですけれども、うん、実際にこう子どもたちとかいろんなご家族とか、まあ、現地で、ね、一緒に活動に関わっている信州大谷派の人たちと、ね、交流する中で、そういった昔こう東北で地震があったことと今がなんかちょっとこうつながっているんだなとか感じられる場面みたいなものって何かありましたか？
そうですね、直接的にそういうお話を聞く機会はちょっと今回は得られなかったんですけれども、うん、まあ、でも本当にこう、まあ、私が一緒に遊んでた班は子どもたちが結構小さい方が多かったので、うん、まだあんまりこうなんていうんですかね、実感はないのかなっていうふうにちょっと思えたんですけれども、うん、まあ、でもやっぱりこう普段外で遊べないっていうこともあるかなというふうに思うので、うん、こう外でアスレチックで遊んでる様子とかを見てるとすごいみんな楽しそうにしてて、うん、の走り回っている光景がありましたね。
うん、まあ、高内さんは何回かこの、ね、活動に参加されてると思うんですけれども、はい、まあ、今回の山形の、ね、活動なんかも過去もされてると思うんですけど、なんかちょっと年々こう変わってきたなと思うところっていうのはありますか？
復興支援 そのスタイルといいますか、活動の内容がどんどん変わってきているということも、うん、まあ、経験はしてきているんですけれども、
うん、
やはりその東北にしても熊本にしても、うんうん、復興が進んでいる場所と、うん、そのまま時間が止まっているところというのはやはり顕著に現れているところがあって、うん、やっぱそういう復興支援がまだ残っているといいますか、進んでいないところを見ると、うん、やはり忘れてはいけないということなんかを強く感じることが多いですね。
は
い、
うん、今後はどのような活動を行う予定でしょうか？
今後はですね、次の25便が10月の28日に仙台市の災害復興住宅で開催される秋祭りというのがあるんですけれども、
はい、
その秋祭りの運営補助で、またバスを走らせていただくことになるので、
はい、
この活動は今週から本学学生の皆さんの募集も募っているところで合わせて紹介させていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そうです、
はい、
大丈夫25便もね、はい、またありますし、皆さんもこれも聞いている大谷大学の皆さんの学生の皆さんも参加させていただきまして、まあ、また何か、感じていただくものがあればと思いますし、まあ、僕もね参加する予定ではありますので、皆さんよかったら僕を見つけたら声をかけていただけたらなと思います。はい、
ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学職員の高藤徹さんと社会学科4回生の工藤咲さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとう
ございました。
それではここで1曲です。ケントでセンドフォーリアル。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学歴史学科の川端康之先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 今日はあの大谷大学博物館で、間もなく開催されます特別展ですね、はい、飛騨真宗の伝流という展覧会のご案内をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
川田康之先生です。飛騨白川郷は信州信仰盛んで聞いたんですけど、まあ、その歴史についてちょっと詳しくお聞かせいただければ。
はい、今回取り上げるのが飛騨ということなんですけれども、まあ、特に今飛騨は合掌造りで有名なですね、世界遺産になった飛騨白川郷というのがですね、はい、有名で観光地にもなって、皆さんもご存知だと思うんですけれども、はいはい、今世界中からたくさんの観光客の方も来られるようなところで、はい、山あいの集落なんですけども、何百年も経つですね、建物があったりして、はい、で合掌造りというですね、昔からの作り方の建物で、はい、なんて言いますかね、日本の原風景みたいな、そういう景観の懐かしいような、そういう気持ちになれる地域ですね。まあ、歴史的に言いますと山あいの集落ですので、決して前近代に、豊かだったっていうようなことはないと思うんですね。なかなか厳しい雪深い土地ですので、はい、厳しい生活の中で、多分そのような中に鎌倉時代にですね、はい、浄土真宗を開かれた親鸞聖人というお坊さんのですね、お弟子さんの可燃坊禅宗というお坊さんが、まあ、そちらの人に招かれましてぜひ教えを広めてほしいというようなことで、はい、入られまして、でそこからもう一気にですね、たくさんのお弟子さんができて、まあ、浄土真宗を熱く信仰するような、そういう土地柄になったというふうに聞いております。
はいはい、で今回はですね、その親鸞聖人が開かれたその浄土真宗の、まあ、飛騨真宗の、まあ、伝統の展覧会に、まあ、開かれるんですけども、はい、まあ、毎年、まあ、どのようなテーマを決めていますか。
そうですね、まあ、どこの博物館でもそうかもしれませんけれども、だいたい今年例えば、明治となってから150年ということで、京都市や、まあ、全国鹿児島なんかでもそうですけども、明治150年というようなことで、はい、いろんな展覧会とかイベント催し物されてますけども、はい、私たちもそういうエポックっていうんですかね、その時代の変わり目に起きた大きな出来事とかっていうのを、今年は来年は何の、出来事から何年だろうかとかですね、はい、そういったことをやっぱりこうまずはですね、検討しまして、で、こういう記念すべき年にはやっぱりそれに関連したようなということで、まあ、それと合わせまして、やっぱりうちの大学が真宗大谷派というですね、はい、仏教の大学ですので、まあ、そういった浄土真宗であるとか仏教文化というようなことに関わることも含めて、はい、何かこうそういうエポックを探して、はい、それでこれにしようじゃないかとかですね、いろいろ相談しながら館内でですね、はい、一番ふさわしいテーマをというようなことで考えてます。
なるほど、
はい、
今回のですね、まあ、その本展覧会にはどのような展示がされているか、まあ、詳しくお聞かせください。
あ、はい、はい、ありがとうございます。ですね、今回多分これまでにあまり出たことがないというかですね、皆さん一般の方の目に映ったことの、ご覧になられたことのないようなものがたくさんお借りすることができておりまして、はいはい、で多分現地の高山というですね、小京都の高山に高山別院少蓮寺さんというお寺がこちらからたくさんの作品をお借りするんですけれども、はい、そちらに行っても普段大切に保管されておられますので、はい、一般に公開されているものではないというようなことがありまして、で特に今回そうですね、いくつか申しますと、まあ、40点弱お借りするんですけれども、はい、 まず第一にやっぱりその親鸞さん、鎌倉時代のですね、
はい、
有名な教科書にも載るお坊さんですけれども、
はい、
その人の直筆の、その人が直筆で、写した書写したですね、
はい、
お経の一部とかですね、これはもうあまり見る機会がないと思うので、ぜひ見ていただきたいと思いますし、はい、それから室町時代ぐらいのものとかですね、はい、あるいは戦国時代に一向一揆って織田信長という人と本願寺がこう11年間戦うんですけれども、
はい、
その時期のこう援軍を求めた本願寺がですね、
はいはい、飛
騨の人々に応援してくださいっていうふうに求めたですね、はい、その時の生のお手紙とかですね、
はい、
それから江戸時代に入りまして割とその大名っていうんですかね、
はい、
藩主、戦国大名から藩主になった金森家というのがあるんですけれども、
はい、
金森さんの家とのつながりの中で、鎧兜とかですね、そういうのが寄付されていたりとか、あるいは、はい、見ていただいて、なんていうでしょうか、目を引いていただけるかなと思うようなものには金色のですね非常に綺麗な屏風とかですね、
はい、
そういったものも、はい、立派な屏風をお借りしますので、
はい、
見ても見るだけでも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。
はい、はい、
今回今お話聞かせていただいた中でも結構歴史の好きの方には結構楽しめるような展覧会にはなってると思うんですけども、はい、やっぱりそういう方たちに見ていただきたいというか、
そうですね、もちろんそうなんですけれども、
はい、
今回やっぱりそういう意味で美術工芸品っていうんですかね、
はいはい、
美しいものとかそういったものもたくさんありますので、むしろもっとたくさんのですね、
はい、
これまで、そういったことに関心がなかったとかですね、
はい、
いう方もちょっと行ってみようかなと思っていただけるとですね、
はい、
見ていただくだけでもこんなものがあるんだとかですね、多分今後見る機会もそんなにないと思いますので、
はい、
ぜひ見に来ていただき、たくさんのいろんな方々にお子様からですね、
はい、
お年寄りの方までも若い人ももちろんなんですけど、
はい、
いただきたいなというふうに思っています。
はい、はい、
それもね割とうちの博物館は書とか
そうですね、
経典みたいな割と渋いものが多いんですけども、
今回はそうですね、そういう意味で先ほど申しましたように見て楽しんでいただけるようなものもありますので、
はい、はい、
ぜひと思うと思います。
は
い、
なかなかラジオではね、なんかこうキラキラした様子が伝えるのが難しいんです、
ね、二条城の障壁が落ち着くしたみたいな、そういうイメージを持っていただけるといいかな、
はい、
きらびやかなというんですね、
はい
はい、
そうですね、結構ねその珍しいものが結構集まってきているとのことなので、皆さんぜひご振るって参加ください。で、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学歴史学科の川端康之先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ビギンで島中宝。
それではここで大谷大学からのお知らせです。本日のお知らせは2件です。まず1件目は大谷大学博物館主催、飛騨信州の伝統松蓮寺高山移転430年をお知らせします。世界遺産飛騨白川郷で有名な飛騨地方には今も信州信仰が深く根付いています。この展示は高山別院松蓮寺をはじめとする飛騨信州ゆかりの寺院の北方物を展示します。ぜひご覧ください。開催日時は10月12日金曜日から11月28日水曜日まで。開館時間は日曜日を除く毎日午前10時から午後8時まで。会場は大谷大学コール館1階博物館です。入場料は一般大学生ともに500円となります。なお本展覧会に合わせまして記念講演会が2種開催されます。まず一つは10月20日土曜日午後2時から中世松蓮寺の歴史的性格、講師は大谷大学名誉教授草野健史先生です。続いて11月10日土曜日午後2時から飛騨信州の形成と高山別院松蓮寺の歴史、講師は東東寺住職 武田正文さんです。いずれも会場は博物館のある大谷大学コール館3階のメディアホールです。事前申し込み等は不要です。直接会場までお越しください。
続きまして、大谷大学主催生涯学習講座、その子どもの発達と個性特性に寄り添うをお知らせします。子どもたちは平均的に発達する子、特定の能力が優れている子、生活や学習に配慮や支援を必要とする子など十人十色です。この講座では子どもの発達と発達上の個性特性について学び、子どもたちへの関わり方と子育てをどう支えればよいかを考えます。開催日時は11月27日、12月4日、12月11日の全3回です。いずれも火曜日午後5時半から7時までとなっています。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。受講料は4000円となります。講師は大谷大学教育学部井上和久先生です。この講座にご興味のお持ちの方は、まず資料請求をお願いします。お問い合わせは大谷大学教育研究支援課、電話番号京都075-411-8161 075-411-8161 まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。クラリスでチアーズ。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ今回も、3名の方のゲストに来ていただいたんですけども、
はい、
まあ、最初のね TAT の活動については、まあご紹介がありましたように第25便がもう受付始まってるんですよね、
はい、
まあ、そこから皆さんもね、皆さん参加していただけたらと思うんですけども、野瀬くんどうですか、はい、参加してみないですか25便。
いや、そう、正直ですね、もう結構話聞いた上でちょっとね、興味は湧き出してるんですけども、
はい、
まあ、もっと詳細を聞いた上で、まあ、ちょっと参加するか検討したと思います、
はい、なんでしたいと思ってたのになんかちょっと危うくなったの。
いや、ちょっとそう
です。いや、しようよ。しよう。僕もね参加する予定なんで、
あ、ですよね、
よかったら一緒にね、はい、参加してね、
はい、
またいろいろね、
はい、
深めていけたらと思うんですけどもね、
はい、
またね、TAT の最後のね3曲目には僕の曲も流していただきました。ありがとうございました。はい、皆さんぜひね、好評発売中なので皆さんぜひお買い求めを、
はい、はい、
その宣伝も挟みつつ、最後のね飛騨新宿のことについても、博物館でまた展示があるようなので、皆さんもぜひ、ぜひぜひ足を運んでいただきまして、今回は歴史の興味のない方も楽しめるということなので、皆さんぜひ足を運んでみてください、
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたでしょうか。今夜のお相手は大谷大学3回生の馬瀬健人と
2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。